羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂
の上のおはようございます。先週からスタートした新番組、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。さあ第2回放送となりました。松山フェニックス、続いてもっと皆さんに知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役は私、 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただくのはこの方、千原博さんです。
はい、千原博です、よろしくお願いいたします。
はい、松山フェニックスの生みの親でありまして、前監督でもありまして、はい、さらに千原スポーツマネジメントラボの代表を務めておられます。さあ2回目になりましたけども、先週はですね、まあ、社会人野球とは何なのかというところ、はい、それから松山フェニックスの、ね、誕生秘話というか、はい、誕生前夜というか、そういったお話をしていただきました。で今日はですね、さらにまた松山フェニックスの歴史をいろいろお話しいただきたいと思います。
はい、お願いします。はい、します。
この番組は岩田、加藤、金城、木戸工業、白石商事、成功設備工業、高市健康、ワンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さあ羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、松山フェニックス応援番組ですが、先週千原さんにその誕生秘話ということで、1999年に愛媛の最後の企業チーム NTT 四国が廃部になり、はい、でその後、はい、千原さんを中心にこうメンバーが集まって、
はい、
選手も集まって練習をスタートしたというところのお話を伺いました。
はい、
で実はもう翌年2000年2月の22日にチームが誕生するわけなんですが、
そうですね、
先週話していて、その10月の練習を始めて、
はい、
これもそのチームがもうできるってもう目処がもう立ったということでやってたんです。
いや、それがですね、肝心のお金を集めないといけないわけですね。チームの運営費用、お金がないんですよまあ一応基本的に我々あのクラブチームなんでね、
はい、
部費というのを集めて、当然それはもう大会の参加費用ぐらいは我々自分らの手でね、
はい、
あの出そうやないかということで、
ええ、
部費を集めるようにしてたんですが、ええ、もうそれだけではとても公式野球のチームはできませんしね、
はい、
で遠征費用なんかもいりますから、そこでやっぱ応援してる企業さんに、まあ、いわゆる、まあ、スポンサーといいますかね、うん、そこらのお願いもせないかんし、はい、当然クラブチームなんで、ええ、都市対抗ですから、
目標が
都市の代表としていくわけですから、まず我々が考えたのは当然あの顧問ですよね、
うん、
これをねやっぱ市長さんになってもらいたいということでいろいろ活動を、まあ、お願いに行ったわけですよ、はい、で
当時の松山市長が中村時弘さん、
はい、今の現知事のですね、はい、中村時弘さんがですね1999年に松山市長になられたんですね、
うん、
その翌年ですね。
ああ、そうですか、はい、それ顧問にお話しに行った時、はい、っていうのはどんな反応だと覚えてらっしゃるん
ですか。それがね、あの当然あの急に行って会わせてくれるわけもないわけですね。
ね、野球のクラブチーム作るんだ
って、そうそうそう、
みたいな話ですよね、
うん、それで言われても、もう全然だから、相手にされないというかね、あの、まあいろいろ提案をお断りされましてね、うんうんうん、でそれからどうしようかなということで、その当時の事務局長さんがあの、まあ、松山市の職員だったんです昔、うんうん、でそんな関係でちょっといろいろつてを頼ってね、なんとか会わせてもらえるとこまではこぎつけたんですね、
はいはいはい、で思いを伝えに行ったわけですか。
そうそうそう、でそこで当時の中野市長と、まあ、行ってお話ししてね、はい、こういうチームを作りたいということでお話したけど、市長もまあ最初ね、その気持ちはね、よくまあ、当然だけど我々が何者かも分からんわけですから、でそこでねやっぱり、やっぱり応援してくれる人をね集めてくださいと、当然そうですよね、もう好きなやりたい人だけ行って分かったとはなかなかね、市長さんの立場で言えるはずもないですから、
チームを立ち上げようとする千原さんたち選手はいるけど、はい、そこにプラス応援してくれる人たちを集めなさいとか、
そうです
そういう宿題を出されたわけです。
そう、宿題というかね、はい、まあ、それらをある程度集めたらね、うん、当然市民の皆さんが応援してくれるんだったら当然市長もね、
そういう
ことですね、考えていただけるということだと思いましてね、はいはい、で分かりましたと、でそこからお金集めをスタートしたんですね。
あ、
はい、
実は、まあ、先週も、ね、お話いただいたんですが、もう、まあ、最大200何チームあった企業チームというのが、はい、もう今現在はもう100もないというところ、はい、でその、あの企業チームがどんどんなくなっていく中で、
はい、
一方であのそのクラブチームっていうのはこうできてきた時代でもあったんですよね。
そうです、そうです、
まあ、僕もいろいろ報道見てあの、
う
ん、萩本欽一さん、欽ちゃんの
茨城
ゴールデンゴールズだったり、
はい、あれは我々ちょっと後ですけどね。
あ、そうか、ちょっと後になる、
ね、はい、後ですね。
ノモベースボールクラブっていうのはあれも後ですか。
あれノモも私らの後です。
あ、そう、
我々の方が先だったですね。
じゃあ松山フェニックスってその市民クラブチームというか、はい、そういう社会人チームとしては社会人が成り立ちの頃はあったっておっしゃってましたけど、
はい、
結構早い方なんですね、その現代のクラブチームの中
で。そうですね、現代のクラブの中では比較的早い方かも分かりませんが、ただクラブチームはね、もともと関西は少なかったんですよ。東北はものすごく多いんですね。
あ、そうなんですか。
はい、関東から向こう東北はクラブチームはすごく多いんです。
へ
え、はい、だから関西が本当に少なかったんですね。特に四国はな、まあ、ポツポツ何チームかありまして。
あ、そうなんですね。
はい、だから関西が少ない分やっぱりどうしても認知度が低かったですよね。はい、
でもその、ね、もちろん資金集めてと大変なんですけど、すみません、これ大体、
はい、
ですもし言えればでいいんですけど、
い
わゆるそのクラブチームが、
はい、
公式野球と1年間活動するためには、
はいはい、
大体どれぐらいのお金っていうのはこれ必要になってくるという試算だったんですか。
いや当時ね、だから当時あの私が20代の頃に入ってた選手をお話したようにクラブチームがあって、そこに所属 していた時のオーナーのところにね、うん、行ってお話聞いて、当時どれぐらいお金がかかってたのか聞きに行ったんですよ、はい、そしたらね、じゃあ500万あったらできると言われたんですね。
ほう、
500万あったらじゃあなんとかなるぞ、
うん、
言われまして。
戦うのに、
そうそうです、はい、遠征もいろいろ入れてね、500万あったらなんとかなるというその500万の数字がありましたもんですから、
はい、
でそこからみんなで500万集めようということでね、はい、
奔走するわけですね。
そうそう、であの芳名録を作りましてね、今のフェニックスの部長の総田君がいまだに持ってると思いますけど、当時100冊30人の芳名録を100冊作りまして、それでみんなであのお金集めに回ったんですよ。はい、
実際でも初めはやっぱりんみたいなことを言われることもあったんですか。
いや、それはあったと思いますね。だけどその時に、まあ、あの私はいろいろ仕事の関係とかね、あの集めたんですが、あのやっぱり NTT のね労働組合の方がね、あの集めていただきましてね、
もともとチームを持って、
ね、そうそうそうそう、その時にやっぱり6人選手おりますから、 NTT の労組の方がね結構なお金集めていただきましてね、詳しい数字はちょっと忘れましたけど、は
い、でその他こういろんなこう会社さんが応援してくれて、
は
い、いくってことですよね。
で私もまあ一番最初にあの先輩、まあ、今誰も忘れもしないけど中学校の先輩でね、東高の野球部におられた先輩が30万してくれましてね、それが第一番最初の寄付金だったんですけど。
ああ、そうなんです
ね。はい、まあ、そういうか、そんなんでいろいろみんながまあ動いてね、
うん、
集めて結局500万、当時 最終的に550万集まったんですよ、3ヶ月後に、
はい、
3ヶ月で550万集めたんですよね。
すごいですよね、
はい、それで芳名録100冊持って3ヶ月後に市長とかまで行ったんですよ、
はい、
いや市長も驚かれてましたね、これを3ヶ月で集めたんですかって言われて、即決返事もらいましてね、分かりました、
顧問に
引き受けさせていただきますという返事いただいたんですね。
なかなかそれがじゃあ同じ地方でうまくいくかって言ったらそうではなくて、やっぱりこの、ね、千原さんたちの思いもそうですし、
いえいえ、
やっぱりこう野球を愛している人が多いこの愛媛っていうところもあったんですかね。
いや、もうそれはもう大いにあったと思いますね、そこは。であの時のことを思い出したら本当ね、未だにもちょっと感情が高ぶるんですけど、
ちょっと今ねうるっと刺されてるところがあるんです
けど、はい、
でも本当そうやってみんなの思いができて、
はい、当時もう必死だったですけどね、それだけで、まあ、とりあえずお金集め一生懸命やって、なんとかその、まあ、550万円お金が集まったんでね。
でも、まあ、実際その松山フェニックスができたという時に、はい、その選手たちっていうのはこうどうでした。
いや、そうですね、
野球を続けられるというか、そういう場所ができたわけじゃないですか。
いや、それがね、そうです、NTT の人間はもう本当に一生喜んでましたけどね。だけどそれ以外の選手はだから野球からちょっと離れてる選手が多いわけですよね。
まさかそういう高いレベルでやるとは思わなかったってことですか。
そのいわゆるノンプロのレベルもわからないでしょ、
はいはい、
で一番あの、まあ、打つ方はなんとかね、当時金属バッターだったですから
そうか、
はい、なんとかなったんですが、肝心はピッチャーだったんですよね。
うーん、
で NTT にも2人おったんで、あのピッチャーね、あの三好君と永井君がおったんですけど、彼ら肩も壊してましてね。
うーん、
だからこれピッチャーをどうにかしないといけないということで、それから私ももう公式の経験者ではほとんどいないんですよピッチャーは、だから私軟式野球、まあ、私も昔軟式やってた頃にね、
はい、
軟式野球のお世話されてる方にいろいろ情報を集めに回って、
うん、
で軟式から一人左ピッチャー引っ張ったんですよ、
はい、
それがうちの初代エースの金藤君っていうんですよね。はい、
なかなかね、軟式からいきなり高校式に転向っていうのがね、なかなかすごいんですよね、
いやそれはね、彼はね、あの実は松山商業の野球部出身なんですが、
ああそうなん
です
、はい、
ですけども1年の途中秋で野球部辞めてるんですよ。
へ、
はい、で入った時はもう左の素晴らしい、僕もあの彼の高校時代多少覚えてるんですけどね、なかなかいいピッチャーでね、松山商業いいピッチャー入ったなと思ったら、翌年の春にはもういなかったですね。
ああそうなんですね、
でバレー部に入っとったらしいんですよ、バレー部でセッターやってたらしいんですけどでそれがやっぱり野球したくてね、高校卒業した後軟式野球やったんですよね。で、まあ、基本的にあの現場の指導は、まああのまあ、私は当時あの運営の関係とピッチャーだったんで、
はい、
一応ピッチングコーチやったんですよ、で、あので、監督はあの小野昌一、彼は少年野球の指導監督だったんですけど、だけど全国大会で優勝してますんでね、
そうなんですか、
ボーイズリーグでね、で彼を監督にして、で小川君を、まあ、いわゆるヘッドコーチ格 で、
はい、
で全体を見て、で私がピッチャーを見ると、そういう形でチームをやったんですよ。で、まあ、運営の関係は私がいろいろ仕事の関係もあったんで、それと事務局長ですね、
はい、
中井さんという事務局長と2人で一応その辺はやってたんですけど、はい、
ね、そうやって、ね、新しいチームがこうできて
や
っていくんですけども、
はい、
この社会人野球、
はい、
チーム松山フェニックスが誕生しました、
はい、
でその中でこの社会人野球っていうカテゴリーのいろんなまあ大会はあると思うんですけども、
はい、
この大会の位置づけっていうのはこれどういうふうになってるんですかね。どこがやっぱり最高峰という、例えば高校野球だったら春は選抜だって、
そうですね、はい、
夏の甲子園っていうのがね、やっぱありますけども、
うん、これはね、もう皆さんご存知の方もこれはいらっしゃると思うんですがね、これは夏の都市対抗野球ですね、はい、一番のメイン大会、
うん、
はい、これは東京ドームで今行われるんですけどね、昔は後楽園球場だったんですよ。
ああそうかそうか、
はい、
でね、私もね、そのイメージがね、やっぱり、
はいはい、
社会人野球というと都市対抗、
そうです、はい、で社会人の場合三大大会というのがあるんですね、まあ、メインは都市対抗、うん、東京ドームですね、それと秋の日本選手権というのがあるんです、はい、でこれは大阪ドームであるんですね、
うん、
はい、それともう一つ我々クラブチームだけの全国大会クラブ選手権というのがあるんです。
あ、はい、いわゆる企業チームじゃなくて、
そうです、クラブチームだけが出る、それの日本一を決める大会があるんですね。それが大体ね、都市対抗と日本選手権の間にあるんですよ、
うん、
大体9月の頭にあるんですが、でこれは西武ドームだったんですが、ちょっと西武ドームがね、なかなかちょっと使用料の関係もあったりするんでしょう、で土日が使えないんで、今は地方開催になってるんですけどね、はい、クラブ選手権も 5,6 回出させていただきましてね、西武ドームでやらせていただきましたけど、
いわゆるその三大大会、
はい、
その3つの大会を、まあ、目標としてチームを強くしていくというところに、ね、
ね、
はい、なっていくわけなんです、
まあ、その中でも一番はやっぱり都市対抗ですね、
うん、
はい、出るだけじゃなくてやっぱり出て勝つというのが目標でしょうかね、はい、
さあこの後はね、まだまだお話続いていきますけども、
はい、
じゃあここで一曲また曲をお送りしたいんですが、
はい、
先週は浜田翔吾さんの曲をかけましたけど、千原さん今週は何にしましょうか。
これフェニックスもまあ22年の歴史がございますんでね、はい、その中でまあいろんな選手が去った選手、去年で100人を超えたんですよ、
うん、
で僕はあの去る選手に対してまあいろいろ送別会とかね、いろいろやるんですが、その時にまあいろいろ流したりする曲の中でね、矢沢永吉さんのいつの日か、
はい
はい、
これやっぱこのいつの日かというところにいろんな思いも、
ね、はい、まあ、いずれ当然野球やめた後まあ離れていったり、まあ別れる、まあ選手同士はね多少お付き合いもするんでしょうけども、やっぱり我々指導者となるとね、やめた後はなかなかね選手の方からこういろいろつながる機会もないんですけど、まあなんかでね、だから例えば我々が全国大会出たらやっぱり応援に来てくれたりするわけですね。でその例えば広島に大会行きますとね、広島出身の選手が来てくれたりしますんで、まあそういう意味でまあいつの日かねまた会おうと まあ、そういう、まあ、去った選手のことを思いながらね、ちょっと聞きたいなと思いますね。
はい、はい、それでは聞いてください。矢沢永吉で、はい、いつの日か。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さて、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、その歴史を紐解いておりますが、その三大大会のうちの一つ、日本選手権、
はい、
チームが誕生してから1年で、はい、もうその全国大会に出場までこぎつけるんですね。
あ、翌年ですね。
あ、翌年、
はいはい、でその前にですね、まあ、1年目の都市対抗予選、まずチーム発足して一番最初、春の四国大会という全国からチームが集まってくる四国大会があったんですが、それは15対5でコールドで負けたんですよ。4月の大会はね、松山球場であったんですが、
はい、だって相手はあれでしょう、そのいわゆるまだ企業チームとかもあったし、
いやもちろん全部企業チームです
よ、全部企業チームで、はい、で松山フェニックスは、ね、さっきお話にもあったように、
はい、
いやピッチャーもね探してこなきゃいけない、
そうそうそうそうそう、
いろいろこうね、本当出来たてほやほや
ですよね、ほやほやですね。でその時にね、相手チームが九州三菱自動車、
はい、
エースがね西武ライオンズのホアシ君、左ピッチャーですね、
はいはいはい、
彼がエースだったんですよ。
おお、
結局15対5で負けたんですけど、
うん、
だけどその時にね、渡辺慎一郎という、まあ、当時の選手でね、
ええ、
松山商業が奇跡のバックホームで全国優勝した時の最後の胴上げ投手ですね。
あ、
はい、彼は駒澤大学へ進学したんですが、ええ、大学途中でやめて帰ってきとったんですけど、ね、
なるほど、
でも野球うちでやれということでやってたんですけど、ええ、彼がホアシ君から満塁ホームラン打ちましてね、
お
それで5点取っただけで、あとはもう15点取れてコールドで負けたんですが、
はい、
まあ、その時にちょっと手応えでは、まあ、負けたけど、ピッチャーさえしっかりね、ある程度何人かおれば、
うん、
なんとかなるんかなという感じはちょっと持ちましたけどね。だけど年最後でどうなるかっていうのは全く考えてなかったですけどね。でそうこうして6月の年最後予選を迎えたわけですね、はいはい、で四国から1チーム、東京ドーム行けます、
はい、1チーム
年最後出れますからね、
幕は1つなんですよね、
1つ四国で1チームですね、はい、で1回戦前年度優勝チームの JR 四国さんと当たったんですよ、
はい、
8対6で勝ちましてね、うちが。
あ、そうなんです、
はい、そうなんですよ。
なんかいい感じになっちゃって、
いやそれええというか、まあ、あの時勝てるとも思ってもなかったんですけど、まあ、選手がやっぱり一生懸命やりましたね。とで NTT のおった三好という当時のね、はい、ピッチャーがもう肩も壊して、もうダメなのにもう必死で投げましてね、で彼が抑えて8対6で勝ったんですよ、はい、で決勝戦四国銀行さんと当たりましてね、はい、負けました。はい、
ただその1年目としては、はい、不足当時としては本当先ほどちらっと言ってましたが、やっぱちょっと手応えを感じるようなスタートだったということですよね。
そうですね、はい、初めて四国のチームのレベルも分かりましたしね、なんとなくやれるかなという感じはありましたけどね、
ぶっちゃけですけど、はい、やっぱりその1年目できた当初というのは、戦力的には、
はい、
やっぱりその企業チームのが上っていう感じでした。
いやもうそれはもう全然、
あ、
ただ打つ方はなんとかなるんじゃないかなという感じはありましたけどね。あの金属バットだったですから、
あ、当時、今は木製なん
です、ね、はい、今は木製です、だからある程度ね、なんとなく当たればなんとかなるんじゃないかなという感じだったですね、
まあ、言ったらね、あれですけど芯外れようが、
そうそうそう、
でボール飛びますからね、結構ね、
そうなんですよ、だから下位バッターでもね、スタンド入りますからね、ただピッチャーです、問題は
そこがこう課題だったというところ、
もうピッチャーがね、はい、
そしてその翌年になりますが、
はい、
その日本選手権、
はい
はい、これはもちろん企業チームも含めた、まあ、日本一応まあ決めるという、ね、大会ですけども、はいはい、これで全国大会に出場するんですね。
そうです、
これは四国予選を勝ち上がってということですね。
そうです、そうです、
もうこの時にはだいぶもう変わってたってことですか、チームが。
いやー、そんなに変わってなかったですね。ただその金藤という左ピッチャーがね、はい、軟式上がりの、
松山商業、1年で辞めてしまって、
そうそうそうそう、で彼がね、彼がその前の都市対抗予選で三好 NTT 四国のエースの三好君が2連投したんですよ、
うん、
決勝では負けたんですが、まあ、それで彼がもう片半と完全に壊れてしまいましてね、それを金藤は横で見てたわけですね、うん、金藤君が、
うん、
で三好が、僕はその当時ピッチングコーチだったですから、お前金藤君に言ったんですけども、三好君がね、もう彼はおそらくもう壊れてもいいと、
うん、
もうこれで最後の目からも必死で投げるんだということでね、その姿を金藤が見てましたから、
はい、
だからそれから金藤君は変わりましたね、練習の取り組む姿勢が変わったですね。
三好投手は、
はい、
本人行かせてくれなんですか。
そうです、僕が行きますと、
はい、
言いましたね。でキャッチャーの当時のキャッチャーも、もう三好で行きましょうと、いうことでね、それで三好君で行っていただきましたね。
かけてたんですね。
だから勝つとか負けるとかいうよりもね、やっぱりまあ本当にあれで三好君はもう本当に精一杯燃え尽きたというか、やってくれましたけどね。
非常にこう表現が難しいんですけど、はい、フェニックスがなかったら、うん、その自分がやりきった燃え尽きたっていうところの舞台もなかったわけじゃないですか。
まあ、そうでしょうかね、はいはい、
だからその分かんないですけどね、うん、その三好投手はその、そうですね、本当にやりきれる場所だったということですね、はい、
そうですね、本当彼がもう本当にねピッチャー陣をまとめてくれましてね、やっぱ彼はね、やっぱり体で後輩たちに対してね、やっぱ練習態度で見せてましたよね。ランニングも一番よくやってましたしね、
はい、
トレーニングもやってましたしまとめてくれました。まあ、それを金藤君が見てやらないかやる気になったんじゃないでしょうかね、はい、
金藤選手の好投もあって、はい、その2001年に社会人野球日本選手権の四国予選大会を突破して、
そうですね、
まあ、誕生から、約1年半ですかね、いう全国大会に出場するというところになりました、
はい
はい、さあこの続きはねまた来週というところで、
はい、
本当まだまだね本当はここにサブストーリーもきっといっぱいあるんだろうなという感じ、
この日本選手権出る前にね大変なことが起こりましてね、
あ、じゃあそれもまた、
これはちょっと来週お話したいと思います、はい
はい、もう本当にこのフェニックスの歴史がね、はい、分かる今番組となっております、はい、さて、まあ、第2回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックスだったんですけど、そういえばこれ聞いとかなきゃいけないなと、まあ、これ聞いてね、はい、そう、もちろん松山フェニックスの歴史とかいろいろちょっと分かるところもあるんですけども、はい、そういえば試合見る機会ってある？
あります、あります、はい、
これ4月の今9日なんですけども、
はい、今年度最初の大会はもうすでに終わってるんですが、はい、3月の、第1週、うん、春季の四国大会っていうのがありましたね、
はいはい、
丸亀であったんですが、これは四国だけの大会なんですよね、はい、おかげさまで松山フェニックス優勝させていただきました。
あ、素晴らしい、
はい
はい、実はこれね収録の関係上実は4月の1日2日にも
そうです、
ジャバ式記念杯、はい、野球大会というのがね、
そうです、そうです、
こちらが実は行われておりました。でその後だとどこが見れるタイミングなんですかね。
これはちょっと県外になりますね、はい、これ地元の大会はもうこのジャバだけなんです、今年はジャバ、松箱式杯ですね。
なるほどなるほど、
はい、で今度はゴールデン行く前に、はい、ジャバ徳山大会というのがあります。
あ、なるほど、
はい、これは
そこが今度の公式戦ということ
ですね。そうですね、はい、
それまではなかなかこう松山フェニックスを見る機会っていうのはなかなか我々ないと。
その後はもう都市対抗戦がゴールデン明けから始まりますんでね、
はいはいはい、まあ、その辺の試合情報などなど、
はい、これはまた番組の中でいろいろお知らせしたいと思います、
はい、あと、まあ、詳しくはその松山フェニックスのホームページ、
はい、
こちらもありますので、
そうですね、はい、
ぜひこちらを見ていただきたいなと思います、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、その音声もそのホームページね聞けるように、
そうですね、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、
それでは白田さんまた来週もよろしくお願いいたします、はい、
ゲストにですね当時の選手とかいろいろ読んだりスタッフの皆さん読んだりしたいと思いますので、これから来週からまたいろいろやっていきたいと思います。
わかりました、はいはい、それでは皆さんまた来週。
千原博でした。
ナビゲートは FM 局アナウンサーの関一里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、木戸工業、金城、加藤、岩田の提供でお送りしました。